At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
カウラ日本人捕虜脱走事件カウラブレイクアウトから5日80年目を迎えました。第二次世界大戦中の1944年8月5日午前2時ごろ、カウラ捕虜収容所から日本兵およそ1000人が集団脱走を図り、230人以上の日本兵、そして4人のオーストラリア兵が犠牲となりました。あの悲劇から80年、カウラでは4日と5日の2日間にわたり記念式典が行われました。現地で取材をしている平林純子のレポートです。
私は今ですね、9時半から始まったリースをお墓に備えるセレモニーに参加して、今まだ続いています。音楽が後ろ聞こえるかもしれませんけれども、で先ほどで戦闘機が10時ぴったりにこの日本とオーストラリアの関係を象徴する、友好を象徴するということで2回ほど飛行しました。
でこのイベントは昨日から始まっているということで、
はい、
昨日はどういった行事が行われたのでしょうか。
はい、2日間にかけてこの80周年の記念イベントが行われているんですけれども、昨日は本当に一番最初のイベントというと朝の8時からのそのチャーチでのサービスから始まっているんですが、その後ですね、3時半から、ピースベル、平和の鐘のセレモニーが行われまして、これは日本のコミュニティの人、地元のコミュニティの人、また政治家、日本とオーストラリアの政治家の人、あと日本からこの式典のために来ている人たちが参加して、そうですね、ざっとなんですけれども100人を超える人が集まっていたと思います。でその後にランタンパレードと呼ばれる行事が続きまして、これは日本庭園から戦争捕虜の収容所の跡地までランタン、提灯ですね、を持って歩くというものなんですけれども、この提灯の数はこのカウラの事件で亡くなった方と同じ数を持ってみんなで歩くというものです。でその目的地、戦争捕虜の収容所跡なんですけれども、ここに、皆さんランタンを置きまして、その夜といいますか、未明、5日の、今日の朝の、1時半なんですけれども、その記念式典に向けて提灯を並べて用意をするというところが、昨日までのイベントでした。で今日なんですけれども、今日といいますか、もう未明といいますか、カーラの事件が起きたのは午前2時ごろということなんですけれども、午前1時半その時間に合わせまして、午前1時半から皆が集まる形で、場所はこの事件の起きた、戦争捕虜の収容所跡地に行きまして、みんなで、式典に参加しました。で内容なんですけれども、いろいろお話があったり、その事件の背景を、伝える話であったりがありまして、やはり印象的なのは事件のその一部分だけですけれども、それを再現するという形でですね、実際にラッパが鳴らされて、もちろんコントロールされている状況の中ですけれども、火がつけられてですね、真っ暗な夜空に火が、浮かび上がって、ラッパの音がして、また人々の声などもその、音響録音したものをですね流すという形で、少しその様子を再現するところがあったんですけれども、これはやはり非常にですね、気温も、6度7度ぐらいでしょうか、みんな寒い中で暖を取りながら参加していたんですけれども、本当に真っ暗な闇の中で火が燃えて声が聞こえてという、何とも言えない経験になったと思います。皆さん一人一人がすごくいろいろなことを考えながら この行事に参加したのではないかなと思います。
で、今回80年ということで、かなり多くの政治家の方やコミュニティのメンバーが参加されていたと思うんですけども、
はい、
どういった方が参加されていましたか？
式典に参加したという形ではないんですけども、オーストラリア政府のアルバニージ首相が日本人墓地を訪れている様子が伝わっているかと思います。またイベントにもですね、マイケル・マコーマック元副首相やビーズリーニューサスウェールズ州の、総督などもいらっしゃってました。日本からももちろん大使やですね、非常に総領事あの方々もそうなんですけども、驚きましたのは、日本から、このためにですね、いらしたという方々が多くいらっしゃいまして、あと姉妹都市の提携を結んでいる新潟県上越市の方々もいらっしゃってました。最初私恥ずかしながら関係を知らなくてですね、カウラとはどういう関係なんですかということをお聞きしたんですけれども、実は新潟県上越市にも戦時中捕虜の収容所がありまして、そこでオーストラリア人の方がそこで亡くなっているということがありまして、そこでそのカウラと新潟の上越市、お互いにそういう戦争の、捕虜の収容所があって、まあ、悲しい過去があるということをつながりとして姉妹都市をもう20年続けているというお話でした。これは私も知らなかったので驚きました。本当にいろいろカウラとゆかりのある方がつながっている方、またもちろん初めてカウラを来て、参加してみたという方もいらっしゃって、本当にさまざまな方が、日本、オーストラリア、それぞれからいらっしゃるなという印象でした。
今回純子さん一人の日本人として現地を訪れ、どういったことを感じられましたか？
そうですね、やはり悲劇、戦争中の悲劇だと思いますので、やはりこうインタビューをしたりお話を聞いていたりすると、私自身ちょっとこう声に詰まるというか、ちょっと目頭ちょっと涙が出てしまうようなこともあったんですけれども、やはりそういう悲劇ももちろんなんですけれども、その一方でこういうと語弊があるかもしれませんが、明るさといいますか、非常に皆さん親切で朗らかで、雰囲気もですね、暗いというものよりかは本当に日本とオーストラリアの友人たちが集まって、過去を振り返って未来を見据えていこうという、そういう試みがあちこちで感じられました。特にですね、交換留学生でカウラにいた、もしくは日本に行ったという方や、カウラとのつながりが強い方などは、やはりカウラに来るたびにその土地の人ともう一度再会して、その思い出話をしたりとか、そういうつながりというものを非常に感じるイベントでもありました。これは私は意外でした。
純子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
平林純子のレポートでした。なお、今回のカウラ式典に関連したビデオや記事、インタビューは今後 SBS 日本語放送のウェブサイト、そして Facebook へと投稿されていきます。カウラで起きた事件、聞いたことはあるけどあまり知らないという方、ぜひこの機会にその歴史、そして日豪が歩んできた友好の道について学んでみましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。